ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。先週に次いで今週もツアーメイト KBS ディレクターのチョン・ギョンスクさんと一緒に、隠れた老舗飲食店を訪ねるウルチロへの旅に出かけます。1960年代から70年代、韓国の経済成長を導いた近代産業の中心、ソウルのウルチロ。しかし、ウルチロにあるのは近代産業を象徴する精密機械や金型、工具、照明などの店だけではありません。長い間伝統の味を守り続けている老舗もウルチロの自慢です。ウルチロの路地を散策するウルチ遊覧をしているとお腹が空いてきます。そんな時は路地のあちらこちらに隠れた美味しい店を見つけて歩くのも旅の楽しさと言えるでしょう。今日の最初の目的地はスンデクッパの店、伝統アバイスンデです。地下鉄2号線と5号線が交差するウルチロサーガー駅の近く、工具商店街の路地にある小さな店です。扉を開けて入ると、テーブルが6、7個しかない小さな店です。昼食にはちょっと早い時間でしたが、店内は客でいっぱいでした。スンデは韓国式のソーセージとも言われ、本来は豚の腸に豚の血と野菜、肉、もち米などの具を詰めて煮て作ります。ちなみに屋台で売っているスンデは値段を下げるため、もち米の代わりに春雨を使うなど工夫されています。それでは本格的なスンデの店、伝統アバイスンデのスンデを味わってみましょう。スンデを切りながら、食べないでいくと後で後悔しながら泣くよという声。その味が楽しみで、ツアーメイトチョンギョンスクさんがまな板を覗きます。
豚
の
血が
入ったスンデは煮ると黒ずんだ色になります。ところが、まな板に乗っているのはチョンギョンスクさんの予想とは違う白っぽいスンデでした。白いスンデ、ペクスンデは、野菜など具の風味を生かすため豚の血を使わずに作ります。
손질이없기때문에굉장히담백하고제가기존에알고있는순대맛과는완전히다르네요
백순대に小エビの塩辛をちょっと乗せて口に入れると、スンデというより肉餃子のような淡白な味でした。スンデと豚の内臓の盛り合わせなど、いくつかのメニューがありますが、伝統アバイスンデで一番人気のあるメニューはスンデ入りのスープ、スンデクです。ちょうど隣のテーブルで美味しそうにスンデクを食べている人たちがいました。
うん、よし、いいましや。
40年前からの常連だという男性の客もいました。ウルチロで精密機械の店を経営しているというこの男性は、一日中機械や図面と格闘した後、焼酎一杯に伝統アバイスンデのスンデクグを食べると、一日の疲れが吹き飛び、また頑張れると言っていました。 伝統アバイスンネの店を出て次の目的地に向かいます。すぐ隣の駅、地下鉄2号線と3号線が交差するウイチロサンガ駅の5番出口を出ると次の目的地、ウイチミョノクの看板が見えます。
あ、이것도송골신데요ウイチミョノ。
1985年に開業した冷麺専門店ウイチミョノ。古びた手書きの看板がその伝統を感じさせます。中に入ってみましょう。
で、厨房안쪽으로들어오니까는굉장히넓은공간이있으면서재분하는방앗간까지있고이거진짜뭐어우공간이엄청크네요。
店の入り口は狭いのですが、中に入ると店内は広く、ツアーメイトのチョンギョンスクさんも驚いた様子でした。店の奥の方には製粉所があると聞いて、またもやびっくりです。店の人の案内で製粉所を見ることができました。
これ직접받는거예요。これが쌀이고요。메밀쌀。
製粉所がある冷麺の店は非常に珍しく、ツアーメイトのチョンギョンスクさんも麺の材料となるそば粉が出てくる様子に見入っていました。さて、ウイチミョノクの自慢、冷麺を味わう番です。ウイチミョノクでは注文を取ってからそば粉をこね始めます。
금색에불어갔고요천지차예요1분만지나도냉면맛이없어요
こねておいた生地は1分が経っただけでも味に違いが出るというウイチミョノクのこだわりです。こねた生地を製麺機に入れて麺を作り、その場で茹でます。熱湯で茹でた麺は冷たい水で洗います。麺を洗うときは人の顔を洗うような気持ちで丁寧に洗います。そうしてこそコシのある透明な麺が完成するのだそうです。薄切りの牛肉や大根、ゆで卵などの具を乗せて、牛肉などで出汁を取った冷たいスープを注ぐと、ウイチロの名物、ウイチミョノクの冷麺の出来上がりです。韓国の冷麺は、現在の北韓の平壌と韓文地域で発達したとされ、それぞれ平壌冷麺と韓文冷麺と呼ばれます。2つの冷麺の違いはいろいろありますが、麺のコシや太さでも見分けることができます。麺が細く噛み切れないほどコシがあるのは韓文冷麺。一方、平壌冷麺は麺が太い方でざるそばのような食感です。ウイチミョノクの冷麺は平壌冷麺です。好みに合わせてからしと酢を加えて食べます。
슴슴한데아주밍밍하지않고슴슴하다는표현이딱맞는것같아요。
平壌冷麺を食べるのは2度目だというツアーメイトチョンギョンスクさんの感想は、淡白な風味という一言でした。平壌冷麺はスープの味が濃くないため、刺激的な味に慣れている人や初めて食べた人には特別な味は感じられないかもしれません。しかし、薄い味の裏に隠れた旨味を知るとやみつきになります。次の目的地はウイチロで、閉店する前に必ず訪れたい店の一つに数えられるお店です。ウイチロサンガ駅の4番出口に近い元祖ノットチブです。さまざまな種類のチョン、日本でいうチヂミが味わえる店です。チョンは一般的に野菜や肉、魚などの材料に小麦粉をまぶし、 溶き卵に絡ませて焼いて作る料理です。
여기원조녹도딱들어오니까요바로옆으로주방이있고딱한사람지나갈정도의통로가있어요예전에 7,80 년대때많이봤던그런시내음식점들모양입니다
1970년대から80년대에타이무슬립したような古くて小さな店店に入ると一人がやっと通れる通路があってテーブルは客でいっぱいでした店の厨房では80歳以上には見えるおばあさんがチョン、チヂミを作っていました。このおばあさんが元祖ノクトチブの店主です。味の秘訣を聞くツアーメイトチョンギョンスクさん。店を立ち上げて30年以上になるおばあさんは恥ずかしそうに笑い、自慢できるのは年しかないと話していました。おばあさんが店を続ける理由はただ一つ、その味に惹かれて訪ねる常連の客がいるからなのです。
辛だらと、손님이오시는그재미로친구들데리고그친구가또난감이고
年季の入った鉄板の上でネギのチヂミパジョン、ひいた緑豆をベースにして作るチヂミピンデトクとも呼ばれるノットジョンなどが美味しそうに焼けていきます。ツアーメイトチョンギョンスクさんと一行はピンデトクとパジョン、そしてチョンにぴったりのお酒マッコリを注文しました。
待ってせよ。역시파전빈대떡에는막걸리네요
古くて小さな店ならではの風情と美味しいチョン、チヂミそしてマッコリがウイチユーランをより楽しくしてくれました。元祖ノクトチブを出て工具商店街の方に向かって歩いていくと野狩り横丁として知られる路地に出ます。野狩りとはスケトウダラの幼魚の干物のことです。この野狩りの路地に今日の最終目的地35年の伝統を誇るビアホールマンソンホップがあります。
野狩り골목초입에들어오니까벌써野狩り냄새が골목에가득합니다。
路地を入るとその名にふさわしく野狩りの匂いが漂っていました。韓国人にとって野狩りは最高のビールのつまみの一つです。ビアホールに野狩りあり、野狩りあるところにビールありといった具合です。しかしこの野狩りを干物のままテーブルに出すわけではありません。野狩りを叩いて柔らかくした後焼いて出します。昔は一つ一つ棒で叩いていましたが、今は野狩りを叩く専用の機械が作られ便利になりました。マンソンホップでは1日1000匹余りの野狩りと2000杯ほどの生ビールが売れるのだそうです。マンソンホップの野狩りの人気の秘密は、野狩りにつけて食べる辛口の特製のソースにあるのですが、その作り方は企業秘密ということでした。午後6時、店先に折りたたみ式のテーブルが広げられると、野狩り路地は活気を帯び始めます。
ウチユラムを見よ。
見よ。
マンソンホップの冷たい生ビールと香ばしく焼けた野狩りで、情熱と活気にあふれていた近代韓国を垣間見ることができたウチロへの旅、ウチユーランが終わりました。ワクワク韓国ディープな旅、来週は東海岸を代表する避暑地カンヌンへの旅に出かけます。ご案内はユシンジョンでした。